叶いやすい願望と叶いにくい願望について考察してみます。潜在意識が全てを司っていたとしても、どうしても越えにくい壁、越えられない壁というものがあります。それは抽象的ではない信念です。例えば、人は空気を吸わずに生きられるとか、人は飛べるといったものです。もっと身近なものでは、顔の形が自然に変わるとか、別れた恋人と復縁できるというのが越えにくい壁になっている人が多いと思っています。さらに言うと、今この瞬間叶えるという類のものはほとんどの人には無理だと思っています。もちろんこれらの願望を叶えたことがある人もいるのは事実です。反対に、抽象的な願望というのは、自分に自信が持てるとか、異性にモテるとか、好きな人と幸せになるなどのようなものです。顔の形が変わると思いますかという質問と、自分に自信が持てると思いますかという質問の、どちらの方が物理的に可能性が高いと思うでしょうか。傷が治るというのを意図したとして、糸を取り下げる行為である、現実を確認するということを絶えずしたとしても、傷は治っていきます。それくらいに、メソッドとは関係なく、傷は治るなどの私たちが当たり前としている信念の払拭は難しいのです。例えば、復縁という願望で考えてみると、自分に冷めてしまった人と再び恋愛関係になるということと、新しい人と恋愛関係になるというのは、どちらの方が可能性が高いと思うでしょうか。以前の恋人と別れた時の衝撃が大きければ大きいほど、新しい人との恋愛の方が叶いやすいと思ってしまうのはごく自然なことです。以上のように、願望よりも信念のブロックが大きいものは、実現がどうしても難しくなってしまいます。しかし、潜在意識は全てを知っています。なぜ復縁がしたいのか、それはもちろん現時点では元恋人じゃないとありえないと思っているのだと思いますが、元恋人への執着というのが判断の邪魔をしているだけで、本当の願望というのは、大好きな人と仲良く過ごすということだったりします。その元恋人が自分のステータスだったとしたら、本当の願望というのは自分に自信を持つということだったりします。復縁などの目先の願望は、自分の奥底の願望が叶えば関心が薄れていきますから、潜在意識はそこに焦点を当てます。もともとあった願望が薄れていくことは、果たして願望が叶わなかった状態でしょうか。潜在意識は叶え方もベストなものを運んでくれます。仮に顔の形が変わるということを意図したとしても、顔が自然に変わるという事例を引き寄せて叶えやすいレベルに行くのかもしれませんし、顔とは全く関係なく他のことで自分に自信が持ってる機会が与えられるかもしれませんし、結果的に顔への関心が薄まったり、好きな人からその顔が好きだと言われたり、この顔でも全然いいと思えるようになるなど、気持ちが変化するかもしれません。潜在意識は必ず解決への道、満足の道へと誘ってくれているのです。例えば、仕事がしたくないと思っている人が、今この瞬間にお金持ちになることを意図するとします。この場合、お金は湧いて出てくるものではないという強力な信念がありますので、お金の入手ルートは稼ぐか、宝くじを当てるか、誰かがくれるか、印税かなどの、それらの具体的な方法の方が、その人にとっては信念の妥当性は高くなります。潜在意識は仕事が好きになるという奥底の願望を知っていますので、転職の誘いが来たり、仕事に対しての見方が変わるような本に出会ったりなど、そこを焦点にして現実を動かしていきます。結局この人は仕事がしたくないわけではなくて、今の仕事が嫌いだったわけです。こういった自分の心と深く対面しないと気づかない願望に気づかせてくれるのも潜在意識の働きです。それなのに、焦点をお金が今この瞬間に現れることに固執していると、現実確認をしたところでお金が出る気配がなく、潜在意識なんてやっぱり信じられないという新しい観念を生み出してしまうのです。潜在意識を理論的に考えていると見落としがちな部分ですが、本来は何も考えずに、全部完璧だ、何をしたっていいんだよ、自分が創造主で全部思い通りだからという感覚でいられることが一番だと思います。今はあえていろいろと分析していますが、目的は感覚的な人と照らし合わせてみて、なぜ全てが OK と言えるのかという裏付けをすることです。なので、今まで私が話していたことは、感覚的に理解している人にとっては何をしたって OK だ、だって絶対にうまくいくんだからという一言で説明がつきます。何をしたってうまくいくというのは、嫌な感情に支配されようが、自暴自棄になろうが、感情に蓋をしようが、行動しようが、しまいが、何でも OK なのです。もちろんメソッドもいりません。しかし、究極を目指さなくても やりやすくて無理をしない程度のメソッドならばやってもいいと思いますし、感情に蓋をすることに関しても感情を感じきってしまったり、目の前のことを素直に認めてしまった方が楽です。例えば暑い時に涼しくする手段があるならば、明らかに暑いのに暑くないと思い込んで、そこに心理的ストレスを抱えるよりも、暑いね、じゃあクーラーつけようかというのでいいと思います。暑いと感じたら次も暑い現象が起きると思い込んでいるのであれば、それは自作自演ということです。つまり次の瞬間は自分が決定しているのです。それが俗に言う選択しなさいというものです。選択というと毎瞬毎瞬理想の自分を選択したことを意識するのかとなりますが、それをやることで疲れることなく今が満たされるならばいいと思います。ただ大抵の人は今の自分が不満足だからそれをするのだと思います。今のことに集中するとか何もやらなくていいと言われると、動かずに雑念がない修行僧のようなイメージになりますが、今やりたいことをやるということを言いたいのです。未来の不安や過去の自分の否定から来ることを何もやらなくていいということです。するとメソッドをやりたいという人は必然とそのメソッドが好きだから、気持ちがいいから、自信がみなぎるからというメリット以外のことではする意味を見出せません。それ以外の理由でやるメソッドというのは義務であり、未来か過去を意識しているからやっているということになります。つまりそのメソッドをやる瞬間に問題を抱えている自分を選択していることになるのです。自分は何をしたってうまくいくということを本気で思えるかどうかが、潜在意識を知った人に課せられた唯一の課題ではないでしょうか。もちろん何をしたってうまくいくということを本気で思えなかったということすら OK ということになります。すべて OK の慈愛が強力だということがわかります。次の瞬間を自分が決める、うまくいく過程だったと決める、そうすると本当にそうなりますよという話なのです。